コリントの信徒の手紙の2、11章の1節から6節まで。私の少しばかりの愚かさを我慢してくれたらよいが、いや、あなた方は我慢してくれています。あなた方に対して神が抱いておられる熱い思いを私も抱いています。なぜなら私はあなた方を純潔な長として一人の夫と婚約させた、つまりキリストに捧げたからです。ただエヴァが蛇の悪巧みで欺かれたように、あなた方の思いが汚されてキリストに対する真心と純潔とからそれてしまうのではないかと心配しています。なぜならあなた方は誰かがやってきて私たちが述べ伝えなどと異なったイエスを述べ伝えても、あるいは自分たちが受けたことのない違った霊や受け入れたことのない違った福音を受け入れることになってもよく我慢しているからです。あの大人たちと比べて私は少しも引けは取らないと思う。たとえ話しぶりは素人でも知識はそうではない。そして私たちはあらゆる点で、あらゆる面でこのことをあなた方に示してきました。昨日漫画をまたアマゾンで買いましてですね、で漫画って言っても僕はそんなに読まないんですけど、一冊だけずっと読んでるのがあるんですよ。今回98巻目なのかな、あのハグレグモっていうですね、ジョージ秋山さんの、あれは1巻目から全部持ってるんですよ、98巻。はい、もうやめられなくなって、多分あれ100個すんだろうなと。でまた面白くて読んでたんですけど、ハグレグモのお父さんに子供が、問うんですよね。幸せになるにはどうしたらよいですかってですね、あれ多分、まあ、僕ずっと読んでみてて、いろんな宗教のなんか逸話話をあれ漫画にしてるだけなんですよね。はい、だから禅問答だったりなんかの変えてやるので、あ、これはこの禅問答にあったなと思いながら、で、まあ、これもですね、確か禅問答にあったですね、幸せになるにはどうしたらいいか。するとお父さんはですね、何て答えるかっていうと、空を飛ぶものは落ちるものですと、でも絶対落ちない方法がある、それは飛ばないことですって、で勝とうと思うから負けるんですって、ですから幸せを求めるから不幸になるんですって答えですね。確かにそうだなと思って、すると子供はですね、それを聞いてですね、独り言言うんですね。そうか、不幸になりたくなければ幸せを求めなければいいんだっつって、確かに考えてみれば深い言葉ですけども、言われてみればそうかなと思うんですね。絶対落ちない方は飛ばないことだ、勝とうと思うから負けるんだ、まあ、それができたらいいなと思いますけども、確かに幸せを求めなければ不幸にはならないという、まあ、禅問答への会話としてもとても面白いんですが、しかしそれっていうのは多分突き詰めていくと一体何を言いたいのかなという、あるがままに生きていけっていうことかもしれないと思います。でパウロはこの11章の中で愚か者の語りとして具体的な問題をいくつか挙げています。まあ、その中に大使徒って呼ばれるのは多分ヤコブとかペテロとかヨハネとかだと思いますが、まあ、密接な関係を持ちパウロを偽使徒と呼ぶ人たちがやっぱり出てきたんですよね。まあ、正当なのは大使徒たちであってパウロはいたんだという、まあ、そういうことで人々はやっぱり惑わされているんですね。そういう人々に対してパウロは神様からいただいた福音からすると自分は大使徒に比べて何の見劣りもしないというふうに言っています。大切なのは誰が語るかではなくして福音は何かだということを一生懸命言うのです。また自分は神様によって愚かにされているというふうに訴えています。まあ、それに耐えながらもその務めを果たしているというのです。そういう意味ではパウロというのは立法の中でも一番最高の学校っていうかガマリエルの門下を出て最高の立法学者なので、大使徒と引けを取ることは一切ないんですね。最高の学問を収めたユダヤ人にもかかわらず神様によって愚かにされたのだと、それが福音なのだというふうに言っているのです。まあ、そういうふうにパウロが言うときにはちょっと皮肉もあると思いますけども、確かにそうだなと思います。この愚かさっていうのは宗教用語に置き換えると愚直っていうことですね。でこの愚直っ というのを一番の徹底して日本でやったっていうのは誰かっていうと良寛さんですよね。僕はだから良寛さん大好きで、あの良寛さんが生きていたあの新潟にちょっと旅行して行ったりして行ったんですけど、良寛さんは一番最後の辞世の句っていうのはとても有名なんですよね。多分裏を見せ表を見せて散るもみじという、でもこれ良寛さんの句じゃないんですよね。良寛さん多分良寛さんの生き方を言い当てて多分これが辞世の句になったと思います。裏を見せ表を見せて散るもみじって、まあ、裏表がなく素直な実直な良寛さんにぴったりだというふうに思います。まあ、子どもたちとかくれんぼをしてて、あの子どもたちが帰っていっても最後まで次の朝まで隠れてたっていうのが良寛さんの愚直さだと思いますけども、とってもそれは素直な逸話話だというふうに思います。まあ、良寛さんはそのことを怒りもしなかったし、人から見れば愚かだって言われたけれども、しかしその愚かさの中に本当の真実があったってことを今の人たちは見るのでしょう。まあ、パウロは大切な部分の議論を愚かさという手段を持って語っていると言われています。また別のところでは神様から愚か者にされた、愚か者に自分もなった、そういうことを強制されたとも言っています。また愚かになること以外真実を明らかにして伝える方法はないとパウロは言っています。まあ、神様の前で愚かさとは一体何かということを私たちは今日は考えてみたいと思いますし、まあ、それは神様が全てをされることを知る、神様の前では私たちはやっぱり愚かだということを覚えることではないかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちが神様の前にあって愚かなものであるにもかかわらず、何か知恵をひらかすことがないように、どうか私たち一人一人の心を悔い改めへと導いてください。どうか一人一人に与えられた信仰によって今日も生きることができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。どうか悩みのうちにあるもの、苦しみのうちにあるものには、あなたの御言葉によって知恵を与え、それを乗り越えていくことができるように導いてください。与えられました働きを十分果たすために、聖霊の豊かな力を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。